さけまーす。
はい、今週も始まりました、サケマン。このラジオは締め切り目前のアラフォー漫画家3人が謎に包まれた漫画家の日常を酒を片手に気の向くままにさらしていくゆるふわ日常おっさん漫画家系プログラムとなっております。過度な期待と白筆の主張は厳禁です。それではどうぞグラスを片手にお楽しみを。中道博夫の一人サケマン、本日ですね、僕の仕事場でですね、今一人レコーダーに向かって喋りかけております。どうしてこういう事態になったのかということをまず説明させてください。今日、3月の1日なんですけど、本来ならですね、いつもの、麻生先生、森太一先生と一緒にですね、今頃池袋のいつものカラオケボックスで収録を行ってるはずなんですが、ことの発端は今日の朝なんですけど、今まで内緒にしてたんですけど、実は最近猫をね飼い始めまして、あの白黒のね可愛いニャンコなんですけど、嫁さんが急にもらってきたんですけどね、そのにゃんこ、まあ大変可愛がっておるんですけど、その子がですね、朝起きたらどこにもいなくなっておりまして、で床の上が血だらけなんですよね。なんかもうそこら中血だらけで、で驚いて猫を探して、そしたらカーテンの裏で丸くなっておりまして、でどうしたっつって抱き上げて確認したところ、足から出血しておりまして、で、慌ててですね近くの動物病院に連れて行ったら、肉球がパックリ割れておりまして、なんか鋭利なものを踏んだんじゃないかって言われたけど、全く何を踏んだかわからないんですけど、とにかく結構な深手を負っちゃいまして、でもう嫁さんはそのまま仕事行っちゃいましたし、猫を置いとくわけにもいかないんですよ。そのぐるぐる巻いてある包帯がねすぐにスポスポ取れちゃうんで、取れたらまた病院に連れてこいという話なんで、そばについていなきゃいけないということで、急遽ちょっとその今日の収録をリスケさせてもらったんですけど、そしたらもう森さんも麻生さんも結構やっぱり、あ、麻生さん今暇かな、忙しくて今週中の収録がもう無理になってしまったというわけでですね、今週に限り僕がこのまま30分一人で、収録を行うことを、決意しました。ということでですね、30分間取り留めのない話をしようかなと思うので、もう別に聞きたくない人は全然このまま切っちゃってください。なんかでもたまにはいいんじゃんっていう優しい人だけ、そうですね、お付き合いいただければと思います。じゃあどうしようかな。これすごいすごいですね、一人喋りにくいですね。相槌ってね大事ですね。いやー、ラジオのパーソナリティすごいですね、一人でずっと喋れるってのはね。まあ行きましょう。最近じゃあびっくりした話から、びっくりしたっていうか納得した話から行こうかな。最近上野の科学博物館に、これもまた嫁さんと一緒に行きまして、その時にですね、ワイン展っていうのが今特別展示っていうか期間限定展示でやってたんですよね。であんまり興味なかったんですけど、嫁さんが見たいっていうから、まあ、一緒について入って、で、まあ、そこでいろいろワインの勉強をしたわけですよ。で、まあ、 日本ってワイン本当は全然向いてないらしいですね。とにかく雨が大敵らしくて、なんか雨の少ないなんか乾いた土地で、しかもその斜面みたいなところで水はけが良くないとすぐにダメになっちゃうみたいな。それをなんかもうその努力して努力して日本でもなんとかブドウを作れるようになったんだみたいなことを知って、でそのワインが500円で売られてんのかみたいな、ちょっとなんかね、ワイン農家に対するすげえ尊敬と、あとそのワインの値段が安すぎることに対するちょっとこの憤慨と感じながらですね、まあ回ってたんですけど、最後の最後にパネルに説明書いてあるじゃないですか、その展示に。そのパネルを読んでびっくりしたんですけど、それは酒が飲める人飲めない人の、説明だったんですよ。で、そのパネルによると、もともと人類っていうのはアルコールを、分解できる、なんとかアルデヒドみたいな毒が出るんですけど、それを分解できるんだっけな、酵素を持ってるらしいんですよね、その肝臓に。だからそのアフリカとヨーロッパに酒が飲めない人はいないらしいんですよ。で、酒が飲めない人種はアジアにしかいないらしくて、それがなぜかって言ったら、ある時期、もうずっと昔なんですけど、ある時期に中国の南西部だから今の多分江南地方、上海とかあるあの辺で突然変異としてアルコールをもう全く分解できない、人が生まれたと。で、その人がその人の子孫ですよね。だから今お酒飲んでダメな人は、その人の子孫がどんどんその海を渡ったりいろんなところに行ったりして、お酒の飲めない人たちの子孫が広まっていくと。で、まあ、お酒飲めない遺伝子っていうのは血液型みたいなもんで、飲めるで生まれる子は必ず飲めるらしいんですよ。で、飲めない飲めるで生まれたら、まあちょっと飲めるけど顔が赤くなっちゃうよみたいな。で、飲めない飲めないで生まれちゃうと、もう完全に、お酒ダメな人が、まあ生まれちゃうらしいと。ただ元を正せば、もうその一人の突然変異の全く飲めないファーストゲコの、中国人から始まってるわけですよ。で、それを見てすごい納得したんですよね。なんか、ああなるほどっつって、俺だから懐かしいんだなっつってね。はい、だから今お酒飲んでちょっと気分悪くなる人はもう完璧に中国ルーツですから、みんな親近感持つといいんじゃないかな。そしたら今仲悪いですけど、ちょっと中国のこと好きになるかもしれないですね。はい、これが最近俺がびっくりしたことです。何分だろう、全然ですね、まだ。じゃあ喋ろうかな。じゃあ本当に、やっちまったっていうか、がっかりしたことかな。がっかりした話をします。最近フルデジタルにしたんですよ、仕事場を。で、フルデジタルってどんなものかわからない人のために説明すると、パソコンでまあお絵描きをするんですけど、なんていうのかな、画板、小学校で使う画板の超高性能なものを思い浮かべてください。画面がついてるんですよ、画板にボタンとかね。で、その画面ってディスプレイがついてて、で、そのディスプレイに特殊な、まあこれも超ハイテクなペンで、なぞると線が引けると。だからもうパソコンの中でずっとその絵が描ける状態になる、その すごい画板がありまして、まあ、液晶タブレットって呼んでるんですけど、それをまあ購入したんですよ。で、あ、もうあれスマホのでかいやつです。スマホのでかいやつをイメージしていただくといいんですけど、あ、タブレットでいいのか、タブレットですね、タブレットを想像していただけるといいんですけど、まあ、それで今絵を描いてるんですけど、すごくまあ使い勝手が良くて、しかも効率的にも向上しまして、あ、これはいいじゃんと。で、試しで買ってみたんだけど、すごくいいからってことでスタッフ用のやつも購入して、完全デジタルに移行したんですけど、一個問題があって、要は、液晶の上をペンでなぞるわけじゃないですか。だから液晶がこれ傷だらけになるんじゃないかなっていう恐れがあったんですよ。で、みんなどうしてるんだと思ってちょっと調べてみたら、あのスマホと一緒でやっぱり保護シートみたいなのがあって、あ、あるじゃんと思ってそれをまあ発注したんですよね。で、そしたらすぐ届いて、で、よしよしっつって、これで安心だなっつって、それをまあ綺麗に貼って、これ貼るの難しいっすよね、あの空気入れずに。めっちゃ空気入りますからね。なんか空気をうまく出したと思ったら、すごいちっちゃい見えに見えないホコリが入ってたりして、でその周りだけなんか白く丸くなったりしますよね。なんかそういうのをなんとかその頑張って頑張って綺麗に貼って、いざその書こうとした段でなんかおかしいんですよ。ペンの反応がすごく鈍くなってて、で、この液晶タブレットっていうのは筆圧を感知してペンのその線の太さが変わるっていうすごい高性能なものなんですけど、その筆圧感知が全くできない状態になってるんですよ。で、もうのぶとい、要はマーカーで引いたようなギュッてした線しか引けなくなっちゃって、やっちゃったよと。もうこれ完全に今貼ったシートじゃんって。結構高いんですよこれ。なんか値段覚えてなかったけど高かったぞと思って、2000円ぐらいしたんじゃないと思って、1枚ね。でもまあ反応しないんだったら仕方ないし、まあもう仕方ないよな、でももう絵も描かなきゃダメだしなと思って、ベリって剥いだんですよ。ベリって剥いで、なんだよと思って、もうドブに捨てたわと思って、でもまあこれで描けるかっつって描こうとしたら、全然のぶといんですよ線が。全然筆圧を感知しないんですよ。まああれですね、ただ単にバグでしたね。もうまたじゃんと思って、また買い直して貼ったら、今度は普通にあの動きましたね。なんかなんだろうな、がっかりじゃないですか。これがっかりした話です。どうですか、まだ13分ですか。あとはね、最近って本当にもう 2,3 日前の話なんですけど、高知に行った話をします。なんで高知に行ったのかというとですね、今僕は、ご存知の方もいるかもしれないけど、ボードゲームの漫画を書いておりまして、それボードゲームを説明するのがすごく難しいんですけど、まあ、紙と木でできた、もので箱に入っていて、出すと1枚の、ボードと大量のコマが基本入っていて、でそれを使ってなんかあの遊ぶ、いろんな遊び方がそしてあるみたいなことかな。まあアナログで遊ぶゲームですよ。あの将棋とか囲碁とか、ああいうものをすごくあの今風にしたものですよ。でそういうものがまあ大量に実は今ドイツを中心に作られていて、でそれの愛好家も日本に多分、俺の感というか感覚なんですけど、まあ数万いるかな、 でも1万、うん、ってことはないです、数万人ぐらいかな遊んでて、でまあ僕はその漫画を描いてるんですけど、それを題材にしたね、それを読んだですね、高知のそのボードゲームの愛好会のサークルの代表の方がですね、半年ぐらい前かなメールをくださいまして、で自分のところのサークルがもうすぐ100回記念を迎えますよと、つきましては、記念会ということで来ていただけませんかみたいな丁寧なメールいただきましてね、で高知って実は僕大学広島で、あの四国も何度も行ってるんですけど、高知は1回しかね行ったことなくて、しかも車で通っただけなのかな、ほとんどまあ知らない土地だったんで興味もあり、そんなになんか言ってくれる人がいるならいいじゃんと思って行きますって言って、それでまあ行ってきたんですよ。でですね、そしたらそのすごい手厚く迎えてくださいましてね、で、その代表の方と、代表の方2名がその空港まで迎えに来てくれて、でそのまま車でいろんなその初日は、高知の名所を回っていろいろ教えてくれて、2日間で俺すごい高知に詳しくなってるんですけど、その中でなんか衝撃的だったのがマンション、沢田マンションっていうマンションなんですよ。これ何が衝撃的かって言ったら、マンションって普通なんていうのかな、建設会社が作るもんじゃないですか。ね、どうやって作るかは知らないけど、なんかすごく大変なことですよ、マンションを作るっていうのは。それをまあ一人の男が作っちゃったっていう。で、なんていうのかな、地元では高知の空論城と呼ばれているっていう、そういうなんかね、なんだろう、なんていうのかな、まあ前衛アートといえばアートだし、ほぼ廃墟といえば廃墟なのかな。でしかも年代も古くて、もうあれいつなのかな、昭和の多分戦後すぐぐらいの建物だとは思うんですけど、なんだろうな、まあボロボロボロボロだけど、ボロボロですごく、しかも巨大な建物なんですよ、マンションですから。しかも普通のマンションよりでかいですよ、全然100部屋ぐらいあるんだっけ、100人ぐらい今しかも住んでるっていう感じの建物で、絶対その建築基準法、今の建築基準法だとダメなやつで、なんかそこがすごかったんですよね。今まで存在全く知らなかったんですけど、そもそも一人の人がマンションってどうやって作ったんだみたいな疑問と、あとなんでここに人が住んでるんだみたいな、すごいなっていう、伝わらない、難しいな、これ凄さを伝えるの難しいな。沢田マンションのあれです、なんかね、軍艦島の廃墟に人がめっちゃ住んでる感覚違うな、都会の真ん中に空論城が、違うか、都会の真ん中にあれです、廃病院のイメージが近いかな、廃病院があるあって、しかももうそのすごい床とか全然水平じゃないんですよ、その普通に暮らしてたら平行感覚がやられるやつです、やられる系のぐらいになっちゃった、病院がいきなりあって、ポンって屋上にはクレーンとかあって、なんか屋上に水田があるんだっけな、なんか菜園とか水田が屋上にあって、でクレーンとあと発動機っていうのがすごいある、わかんねえや、もうそんなですよ、カオスです、カオスが急に街の真ん中にあって、でもそれを面白がって住んでる若い人たちもたくさんいるみたいな、 意外なことになんかその芸術家とかちょっとアーティストとかデザイナーみたいな人がこじゃれた店とかを1階に構えてたりしてね、すごいもんあるなっていう高知。その沢田マンションは結構衝撃的でしたね。あとまあそうだな、いろんな名所も連れて行ってもらって、桂浜も行ったし、あのお城も連れて行ってもらいましたしね。高知城ってあれらしいですね、天守閣が日本で一番古いんだっけ、現存する城の中で天守閣が一番古いと言われているらしい、らしいですよ。城マニアの人は常識らしいですよ。すごいあの景色良かったけど海は見えなかったですね、城の上から。あと龍馬の家から桂浜が超遠いっていうのも知りましたね。なかなか映画とかドラマとかでよく龍馬が海岸線走ってるけど、子供の足だといけないぐらいの距離でしたね。あとは何かな、あとはね、超でかいみかんがあるんですよ。超でかいみかんがあって、八作をさらに一回りでかくしたぐらいの大きさのみかんがあって、で僕は果物好きだから気になって、試食したら全然酸っぱくなくて甘くて美味しくて、分担っつったかな。でそのみかんをたくさん買って帰ってきましたね。本当にでも優しかったな、みんな。なんかなんていうのかな、なんていうんだろう、おもてなし文化らしいんですよ、高知は。でお客さんが来たらとにかく、すごいもう手厚くもてなしで返すのが高知流邪気にということでですね、これ多分僕が特別扱いなんじゃなくて、多分高知に行ったよそから来たお客さんはみんななんかすごいもてなして返されるということでね。だからもし高知に知り合いとかいて行く機会ある人は本当行った方がいいですよ。すごいみんなねよくしてくれるし、俺は2日間ずっと楽しかったな。で、1日目そんな感じで、まあ、いろんなところ連れてってくれて、で2日目にゲームをしたんですよ、みんなで。でその時にですね、これもまた話をしたかったんですけど、新選組人狼、名前がミブロっていうんですけど、ミブロっていうゲームを遊ばせてもらいまして、これ何かって言ったら、一時期テレビとかでも流行りましたけど、人狼ゲームって分かりますかね。人狼ゲームというものがあるんですよ。まあ狼ゲームとか人狼とか呼ばれたりしますけど、どういうものかって言ったら、最初にまあ、狼の絵と村人の絵を描いたカードを、まあ、よくシャッフルしてみんなに配って、で狼の絵が、来た人、狼の絵が来た人はあなたは狼役ですよと決められるわけですね。それはもう誰にも自分しか見えないんですけど決められて、でそしたら、その後に夜と昼のターンっていうのがあるんですけど、夜が来たら 目をみんなつぶって下を向いて、眠るわけですよね。眠るふりというか目をつぶった状態になるわけです。で、司会進行が一人いまして、その人がまあじゃあ狼の人は目を覚ましてくれみたいな宣言をすると、そうしたらさっき狼のカード配られた人が目を開けて、で今日の夜、食べる人を一人指さすと、で指さされた人は、その後昼のターンになるんですけど、みんなが目を開けたら司会の人がこの人が死んでましたと宣告をすると、で殺された人はもうゲームから外れてもう酒飲むなりコンビニ行くなりするんですけど、残った人たちだけでゲームが続くと。で昼は何をするのかって言ったら、今度は会議っていうか話し合いをするわけですよ。あいつを誰が殺したんだみたいな、この中に狼がいるにいるはずだっつってね、必ずいるんですけど、でその狼が誰かをみんなで、まあ吊るし上げていくんですけど、最終的にその昼のターンのラスト、まあ、もう夕闇が迫る頃に、一人をみんなで 投票で決めて、こいつが一番狼臭いという人を投票で決めて、でその人はまたやっぱりさっきと同じように今度は村人の手によって処刑されて、ゲームから脱落すると。それがもし狼であれば、村人の勝利だし、狼じゃなくて仲間が減ったらそのまんまなんかまた夜のターンになって狼が一人食ってみたいなことが続いていくわけですね。で大体まあ狼が10人でやる場合2人ぐらいで、あとの8人は村人みたいなバランスなんで、なかなかやっぱ狼って最初は見つからないんですよ。どんどん村人が減っていく中で、いやそういえばあの時のあいつの言動はおかしいぞとか、あいつなんか全然喋らないけどなんでみたいな、あんなおしゃべりなのにみたいな、狼なんじゃないのみたいなことをみんなでワイワイガヤガヤやる、話し合って進めていく、ちょっと物騒なねテーマのゲームなんですけど、それに新選組フレーバーを加えたっていう、のがさっき言った新選組人狼なんですよ。でこれは岡山のですね、ボードゲームサークルの名前忘れちゃったな、これも多分岡山にあるサークルの人が考案したゲームなんですよ。だから多分そこでしか遊ばれてないんじゃないかな。僕は存在知ってて、実はそのゲームを遊べるキットも持ってるっていうか、その人たちにいただいてたんですけど、まずね遊べないんですよ。なんでかっつったら、新選組知らない人はできないんですよ。できないっていうか、やっても意味が分かんないっていうか、面白くないじゃないですか。だからまず新選組好きなやつを人狼できる最低人数は8人なんですけど、8人集めるっていうのはもうすでに無理ですよ、無理ゲーですよということで、今まで遊びたいけど遊べなかったんですけど、そしたらですね、その、コーチの話に戻りますけど、コーチのボードゲーム会のにそのミブロを作ったですねデザイナーの方が遊びに来てくれてて、先生ミブロできますよということで初ミブロを遊んだんですよね。でミブロの説明をすると、ああどうしたらいいのかな、村人、村を新選組とすると、村人をそして新選組大使とすると、そして狼を長州の患者とすると、こういう感じですよ。この中に新選組の中に長州の患者が紛れ込んでおるぞと、そういう設定なんですよ。で、長州っていうのはまあ維新側、維新志士側、倒幕側じゃないですか。で片や新選組はまあ砂漠って言って幕府を守る立場のにあるから、もうその自分らの隊の中にその裏切り者っていうかスパイみたいな多分イメージなんですよね。あ、患者だからスパイでいいのか、スパイが紛れ込んでるからちょっとみんなで見つけ出そうぜみたいな、フレーバーにしてて、でも名前を変えただけじゃないですか。そこまでだったら新選組人狼すごいのは、そこから大使一人一人にすごいその史実に忠実に能力がつけられてるんですよ。例えば、近藤さんだったら、例えばみんなにその処刑されると、近藤さん怪しいですっつってみんなが投票して処刑されると決まりましたと。でも近藤さんはなんだっけな、沖田君と土方さんとあと井上さんかな、生きてたらダイスを振ってよいと。でダイスを振って1と2が出なければ助かるみたいな。あとそうなんですよね、土方さんは投票するとき2票持ってるとか、なんか発言力強いみたいなね。あとなんだっけな、あと沖田君は、全ての特殊能力を嫌だなーっつってキャンセルできるみたいなついてましてね。でその新選組人狼を初めて遊べたんですよ。で僕は山崎さんやりましたね。山崎さんってあれですね、 なんだろうな、ゴハットの主人公ですね。ゴハットですごい美形のゲイの子がに惚れられる人ですね。 そうだよな、そうですそうです、すごい美形のだけど男好きの小悪魔キャラがいるという創作を司馬遼太郎先生がして、でその子がまあなんか、すごい山崎さんのことを好きになるんですよね。その山崎さんをやりましたね。で結果多分これは気を使ってもらったと思うんですけど、みんなでも僕を殺さないんですよ全然。だから生き残って勝っちゃいました。ただ気使われてたな、接待プレイだったな。でも面白かったっす。そのまたやりたいな。ミブロこれ聞いてて新選組超好きで人狼も好きみたいな人がいたら、ツイッターの方にね連絡をください。8人集まったらミブロをやりましょう。ちゅうことでいいんじゃん。30分経ちました。あー経った。じゃこんな感じですね。こんな感じでじゃあ今回は締めようかな。すいません、本来ならですね今日はリアルイベントのご報告をする回の予定だったんですよ。で、一応ちょっと日にちだけ決定しました。リアルイベントは、4月の17日、場所はお台場、東京カルチャーカルチャー ZEP の上だったかな。あ、ちょっと分かんないな。詳しいことは後でっていうか多分来週ちょっと収録予定なんで、その時に、詳しいことを話しますけど、一応やりますリアルイベントで、来週ちょっと詳しいこういう内容で考えてるんだよみたいな話も、しますので、お楽しみにということで、ちょっとすいません、なんか一人でダラダラ喋るだけの回になってしまいましたが、ご容赦くださいというわけで、じゃあ、これからも酒マンよろしくお願いします。ということでまた来週。